この時間のお客様は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもこの時間には先生に日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、これはよく言いますが、客観的に見て後から見て小さかったりよくあるということで当のご本人にとってはね、とってもしんどい悩みかもしれません。そんな悩み何でもお答えいただきます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて今日は3歳の男の子さんのお話です。ベビーカーに乗っている頃から近所のショッピングセンターなどのエレベーターに乗ると行き先のボタンを自分で押したがるので押させていました。そんなことを続けていたのでイヤイヤ期の今は他のお客さんが押したり別の子どもさんが先に押したりすると大泣きして気まずい雰囲気になります。時間に余裕があるときは次のエレベーターに乗り直すと泣き止むのですが、乗り直さなくても納得する方法はないものでしょうかという、たまにね見かけますね。先に私たち押してごめんなさいごめんなさいって謝ることもあったりしますけど、いかがでしょうか、はい、納得する方法。
そうですね、はい、本当にこの3歳の時期っていうのは特にそうなんですけれども、自分の思いを通したいという気持ちが非常に強くなる、実現したいという気持ちが非常に強くなる時期ではあります、ただそういうやはり一方ではもう大人っていうかその自分の自立っていう思い、自分の気持ちっていうのができてきてるので、
3歳だ
よね、ただそれを乗り換えることで、問題解決するのではなくって、お子さんとそこのところをしっかりと、乗る前とかに、どうしよう、そういうこともあるよ、そういう場合はどうしようかとかっていうところを、命令ではなくて、お子さんに考えさせる選択権をお子さんに持たせてあげるっていうこと、それが大事かな。ただ一回言ったからって言って、それ治るわけではないんですよね。そこら辺の部分がそうなんですよ。まだそこら辺の部分が自分で、分かったっていうような年齢ではない、その思いとそのできないことできること、そういうところ の思いがこう ゆらゆらするのが3歳の特徴。
じゃあ繰り返しながらやっていくことで、
そうですね、
ちゃんとこう飲み込んでもらえると、
そうですね、押したいっていう気持ちは、押したいんだよねっていう気持ちはまず共感してあげて、それはダメでしょうではなくって、共感して、でもそういう場合あるよねって、誰かが先に押されたらどうしようかとか、そういうところ静かにですね、いやイライラしないで静かに繰り返し繰り返しお話をしてあげることが大事かなと思います。
なるほどね、じゃあお家出る前にそういう状況もちょっと説明して、じゃあ誰も押してなかったら押そうかとかいう感じだったり、そういう想定をしておいた方が
そうですね、考えるチャンスというか、そういうところ自分 のこれぐらいのお子さんというのは命令されることをすごく嫌がりますので自分で選択権を持たせてあげる、自分で決定権を持たせてあげることで随分とそれがスムーズにいくということはあるんですね。
なんか思春期と似てますね。
そうですね言われると嫌いなんですよ ね、
はい、先に言われると今からやろうと思ってたのにというそれでもそんなに思春期ほどは言葉がね達者じゃないけれども、でも結構喋りますよね。
そうですね、この時期のお子さんっていうのは、もう本当に言葉がたくさん出て始めてきますのでね、言葉で返してきたりこう言い訳をしたりっていうことが非常に多くなってくる、いわゆる第一反抗期と言われる時期になってきます。
この時期のこう、なんて言うんでしょう、付き合い方っていうのはやっぱり違うんでしょうか。
そうですね、まずその3歳っていうのは、どちらかというともう第一反抗期といわゆる、イヤイヤ期っていうのは1歳半から2歳ぐらいの時によく起こる、何でもいやいやって言ってみたくなるっていう
面白いんですよね、きっとね
単純にイヤイヤ期なんですよね、だからそのイヤイヤ期の時期っていうのは、丸かペッケか、A か B かどちらにするって言うと、割とスムーズに進んでしまう、自分でじゃあ丸って言ったらじゃあ丸にしようかっていう、こうお母さんのがさっきこう誘導をしていく
道をちゃんと作っても、どちらかを選んでくれる、
選ぶと割と動きやすい
って、納得します、
納得して動きやすくなるっていうのはあるんですけど、3歳になってくると自立、自我のいわゆる自我の目覚めと言われる、自己主張が激しくなってくる時期なので A にする B にするってどっちも嫌っていうのが来る時期なんですよね。
ああそういう時にどっちなのよとかじゃあどうするのよと親の方がなりますね。
そうなんですよ。本当にどっちにするってどっちも嫌って言われるとどうしたらいいのって、
ね、行くの行かないのっていうよくねお買い物ついてくるついてこないってどっちも嫌って言われたら困りますね。
そうなんですよ。でだから余計に親はイライラ、
あそうかそうか早くねもう結論聞きたいのに。
そうなんですね。だから本当にその3歳の第一反抗期というのは自立したい自己主張自分がしたい自分がこれしたいあれしたいっていう思いはすごく募ってきます。でもその反面頼りたい甘えたいっていう気持ちも一方であるので、はい、それを言ったり来たりしてるので親にしたらどっちやねんっていう気持ちになってるんです
ね。本当ですね。まだ卵の殻をつけたひよこさんって感じなんでしょうね。
そうですね、
はい、そうしたら例えばお買い物なんかもご本人は今これ遊んでるから今行くのは嫌だけど、うん、でも一緒に行きたい気持ちがあったら結局どっちも嫌になりますよね。
そうなんですよ。
行くのも今行くのも嫌、うん、でついていかないっていうのでもないという。
そうなんですよ。だからこれしてほしいなっていうことに関しては、うん、やっぱり何々してくれたら嬉しいなとか例えば動きやすいようについてきてくれるかなとか一緒に行こうよとかなんとかじゃなくてついてきてくれたら嬉しいなとかそういうお願いだおかしな言い方ですけど、はい、こう、こちらの方が動いてくれるような言い聞かせ方っていうんでしょうか、なんていうんですかお話の仕方って
言葉がけですね、はいはい。でもそういうふうにお母さんが嬉しいとか、
はい、
今日ちょっと昼食しながら、うん、NHK だったかとかちょっとテレビしてたんですけど、うん、やっぱ子供さんって親の笑顔を見たいんですよね、
は
い、
そうですね、
うん、はい、っていうふうなことをちょっと言ってたのを見て、うん、自分も振り返ってあ確かにお父さんお母さんがニコニコしてる顔ってすごく好きだなってこの年なんてしみじみ思うのでそれを考えて子育てを考えるとやっぱりニコニコとしながらを子供さんが望んでるんだと、
ね、はい、
究極は
NG の場合っていうのは例えば、はい、買い物に行くよっていうのは、うん、もう買い物に行く時間ないんだから早く片付けてってやっちゃうと子供のこうしたいっていう思いは全部消されてますよ ね。 でその上に命令口調になって
本当ですね。
で押し付けになってる、ね、そうなんですよ。そうすると子供はギャーって泣きますよね。嫌だじゃあどっちにするのって怒鳴っちゃいますよね、うん、そうするとますますこれが激しく抵抗されてしまう、はい、そうすると親もイライラが最上級
になる。その泣き声でねスイッチ入りますからね
一番だから悪いパターンに陥るってことですよね、
うん、ということは例えばそのお買い物を例にとりますと、うんうん、どうしていけばいいですか。
そうですね。だからお買い物今日はこれとこれとお母さんこういうの用事があるんだけど、うん、お母さんどこどこ行こうと思ってるんだけど、うん、何々ちゃんも一緒に行ってくれるかなっていうふうに、はい、最初からいきなりその時間ギリギリになってから言うんではなくって時間に余裕を持たせてお母さん自身もゆとりを持たせてお話をさせて、はい、いただく。そうすると子どもさんのおもちゃでの遊び方も、はい、この時間までにはこれを終えるっていうのがあれば、人の一つの区切りっていうところ大人側が分かるので、
はい、
それを少し大人側がゆとりを持ってそれをされたらいいかと思います。
私よく息子が小さい時に時計の短い針と長い針ぐらいはなんとなく分かってきたの で、うんうん、でまあ、数字も分かるので、うんうん、難しかったらこことか指さして、はいはい、長い針がここに来たら行くからね、うん、みたいなことをなんか言ってたのを今ふとちょっと思い出したけど、
そうですね、
やっぱ前もって言うっていうのは
そうです。見通しをつけてあげるっていうことはすごく大事ですね、はい、例えばおもちゃで遊んでた途中でやっぱりおもちゃで遊びたい作ってる途中でこれをやめたくないっていう気持ちが募ってる時に行くよって言われた、ね、だからやっぱり子供としたら行きたくないっていう、
ね、親としては集中力つけてほしいのに奪ってるわけです ね、
そ う、 ですね
考えた。
そういえば例えばねブロックで何か使ってたら、うん、じゃあこれは帰ってから作ろうかっていうことでそのままじゃあここに置いとこうかとかそういう後続きがあるよっていうところを言葉として言ってあげることっていうのは子供が一つこう切り替えにできる。
そうですね、うん、自分がしてたことも大事に思ってくれてる、はい、で帰ってから続きをすればいいというアイデアをもらうと、
だから一緒にお買い物に行って ってくれたことに対してもありがとうっていう言葉が子どもさんにはちゃんと伝えてあげることで子どもさんもあよかったって思えるし、また続きがそれ遊べるっていうところで、今後そういうのを繰り返していくと続きがあるよねっていう気持ちでお母さんに動きがいい、ね、
だからなんか微笑ましくこれは総合ビルですから下にお買い物する場所もあるけど、小さいお子さんがねお母さんと手をつないでなんか微笑ましい姿だなと思って見かけたりしますけども、きっとお出かけ前はいろいろあったかなって思いながら見るんですけど、楽しみながらお買い物も前回でしたけど、なんかするのにとにかく楽し手をつなぐだった、そうそうそう、前回も手をつなぐ楽しさをちゃんと分かるように過ごしながらするとピューと飛び出すこともない、
そうですね、
はい、手をつなぐ温かさも感じるとおっしゃってましたけど、はいはい、全部つながってきます ね、 そうです
ね、もう本当にお母さん自体の心のゆとり、時間のゆとり、それがやはり基盤にあるかなと思いますね、特にこの第一反抗期の子どもさんと付き合おうと思うと、はい、やはりお母さんの方に心のゆとりとか切り替え、ストレス解消の部分、いかにストレス解消できるかっていう部分を持ってらっしゃることは、本当に切な対応策になるかなとは思いますね。
そうですか。でもそのさっきおっしゃったようにこの第一反抗期3歳頃の、はい、その前にあるイヤイヤ期でも親御さんずいぶん気持ちがね、はい、もうあんなに黙って可愛く自分を慕うように見てくれてた赤ちゃんがなんで何でもイヤイヤなのというその時期、はい、それから第一反抗期、このあたりはちょっと挫折するかもしれないけど、そのイヤイヤ期やっぱり上手に過ごさないと第一反抗期は難しいんですか。
そうですね、イヤイヤ期でお母さんも助走の時期やと思ってイヤイヤ期に付き合ってあげる。だからイヤイヤ期っていうのはもう本当に単純なイヤイヤなんだ、はい、もうイヤイヤが言うだろうなって思うとさっき言えないよ言わないように納得できるように楽しみを持たせてあげながら、していく、かつその声かけしていくとか、ものを進めていくということはできるかなと
思います。イヤイヤ期も必要なんですね。
必要ですね。そこの時期があっての第一反抗期になるので、イヤイヤ期は大変なんですけど、お母さんにとっては第一反抗期よりは、例えば第二反抗期はそれ以上に大変。
そうですね、中学生思春期あたりです ね、 ですね、小学校高学年とか。
そうなんですよ。だから気休めかもしれないですけど、第二反抗期の前の練習やと思って第一反抗期を付き合っていただいたらいいんじゃないかなと思います、ね、
そうですか。じゃあその付き合い方はさっきおっしゃったようにいわゆる気持ちを汲んであげながら、はい、自分で選んだという感覚ですか、
ね。はい、そうですね。本当に自分やりたい気持ちはすごく理解する、うん、やりたかったんだねって、でもそういう場合もあるし、こういう場合もある、そういう時はどうするとか、絶対に推したいんだね、でも子も推したいかもしれないし、この子も推したいかもしれない、その時はどうするとか、ちょっとこう繰り返しこうイライラするんじゃなくて落ち着いて繰り返し繰り返し話をしてあげる。そうすると、ある時にエレベーター乗った時に違う人が押したとしても、その子が、こういう時もあるんだなということでギャーギャー言わなかったら、偉かったねってうんと褒めてあげる。絶対その時が来るので、そのお話、
そうですよね、そのエレベーターはみんなが乗るものなので、
どうでもいいっていうところがなると思うんですね。ただそのなんで3歳のその時期に今こだわってるかっていうと、やっぱり3歳の特徴、はい、先ほどもお話しさせていただいたように、自分の思いを通したい、実現したいっていう、そういう気持ちがある、その自立したい気持ちっていうのが自己主張ですね、はい、が強くなってくる時期なので、それを本当にそのボタンを押したいわけではなくて、自分を通したいと思った方がいいのかもしれない。もう
こうすると決めてエレベーター見てますからね、はいはい、押すんだと思って自分で決めてるので、はいはい、それが叶わなかったから泣いてるって、はい、
そうです、
自分の思い通りにならなかった、
はい、だからお母さんとしてはどちらかというと違うやっぱエレベーターに乗る選択よりは、そういう時もあったよねって、よく我慢したねとか、じゃあ次押せるかね、落ちたらいいねっていうような感じのことを落ち着いてお話をして、泣きながらでも降りた行為のことの 方が偉かったねって褒めてあげた方が次につながる。代わりにじゃあ誰もいないから押しなさいではなくて、うんうん、これっていうのは結局ないだから物事を通していくっていう形になるので、
そうかそうか、
そのお子さんの本当の満足はそこにはないのかなと思います、ね。
そうですね、なかなか難しいですね。この状況一つ取ってみても
そうです、ねね、
結局はだからお母さん側がそのあたりをしっかり、うん、何しろ生まれてまだ3年しか経ってないってことを、はいはい、まず一つ置いといて冷静にということですね、はい、分かりました。じゃあちょっとここで一曲入れてまだまだ伺ってまいります、はい。2回目の月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。今日はなかなか時々まあ見かけるエレベーターで自分で押したいというお子さん、3歳のお子さん のお話についてのご相談を受けたまわっての先生の回答でした。もう一度改めてまとめていただけますか。
はい、そうですね、この3歳第一反抗期っていう時期は、はい、自分の思いを通したい、自分の思いを実現したいという自立の3歳、
はい、
しかしその一方ではまだまだ大人が必要って甘えたいっていう側面があるんですね、はい、だからそこの気持ちを自立と依存のところ行ったり来たりと揺れ動くのが3歳児に、はい、っていうところがあるんですね。だから、はい、頭ごなしにこれしなさいあれしなさいではなくて思いがあるわけですよね、うん、思いが出てきてるわけなので、その思いはしっかりと受け取ってあげながら、うん、でもどうしようかっていうところ、こうした方、これはこういう時もあるよねって、ああいう時もあるね、うん、そういう場合はどうすると、静かに繰り返し繰り返し伝えていく、
うん、
で命令ではなくって、その子どもさんの選択権、どうしたらいいと思う、こういう場合はどうしようか、どうしたいっていう気持ちを聞いて進めていってあげることが大事かな。だからボタンを押したいから押させてあげるではなくて、うん、そういう時もあるよ、押さない時もあるよ、こういう時もあるよ、じゃあそういう時はどうするっていうふうに考えさせてあげる、
うん、
ちょっとこう頭の中で止めてあげる、そういうことが大事かなって思います。
だ
から
今のごめんなさ い続けてください。
だから一番やってはいけない NG は、
はい、
やはりその怒鳴る無理でしょっていう頭ごなしに怒鳴ることが一番 NG かなって思うんですね、
はい、
そうするとやっぱりお母さんがいかに時間に心にゆとりを持てるか、
う
ん、
そうですね。で例えばどうならないまでもお友達がいたら譲ってあげようねっていう親から言ってしまうと、うん、結局は真綿でゆっくりと命令するに
変
わらないですね。
そうですね、うん、本当にお友達も押したいんだって、どうするその時は、ね、っていう言い方の方が、はい、その子に考えさせる、
ね、どうするが必要ですね、
うんうん、
すると子どもさんは自分なりに考えて、ね、やっぱり押したいっていう気持ちもあるでしょうし、うんうん、そしたらその時はどうしようって、もっともう一つどうしよう、
うん、そうですね、
どこまで行ってもどうしようどうしようで、自分でじゃあその時は僕は後にするとか、うん、押せる時には押すとか、自分で答えを見つけると、でも何遍もそういうやりくりは行ったり来たりがきっとあるんでしょうね、3歳だから。
そうだと思いますね。だからその場合は降りて次のにするって言っても子どもが決めることかなとは思いますね、はい、
でそれ決めて子どもさんがそう言ったら、
はいはい、
じゃあそうしよう、
しよう、
うん、急いでる時はって言ったらどうしよう、
でまた何か今日もう時間がないって、うん、何時にお母さんちょっと急いでるんだけどどうするって、どうして乗ってくれないかなとか、ちょっと相談をしてみるっていうのは大事かな、お願いをするような形ですね、
うん、そうですね、ありがとうございます。さあそれでは、リスナーさんへのメッセージをぜひ、駅前子育て交流広場とかいろいろ活動ちょっと落ち着いてきましたので動いてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、11月は駅前子育て交流広場の周年記念イベント毎年、はい、させていただいてます、
はい、
今年もコロナ禍ではありますが10周年の記念イベントとして、はい、前は本当にもう、ね、YouTube 無での発信 ていうのが主になってたんですけど、ね、今回はですね、会場の方で人数制限をさせていただきながら、はい、コロナ の感染防止にしっかり努めさせていただきながらの開催ではありますけれども、はい、パパも一緒に親子で楽しむ運動遊びや絵本ライブ、はいはい、そしてお出かけチャッピーサポートセンターさんの方から子育て相談、はいはい、でおもちゃクリニックさんでおもちゃ の修理ですね、クリニックの方も、はい、開設させていただいております。
そうですか。で、
はい、そちらの方11月21日の日曜日ですね、はい、まちづくり共同センター多目的ホールの方で、はい、イベントの方させていただいております、はい、申し訳ないです、必ず申し込み制になっておりますので
予約が必要なんですね、
はい、予約の方をして来ていただけた、参加していただけたら、まだ若干の空きがありますので、
そうですか、
はい、今すぐお問い合わせをいただけたらと思います、
はい、じゃあ先生、お問い合わせの電話番号を教えてください。
はい、あ、ちょっと待ってくださいね、
はい、
はい、失礼しました。電話番号ですね、はい、079-556-5230 です、
はい、もう一度お願いします。
079-556-5230 です、
はい、お電話つながる曜日も教えてください、はい、
日曜日、火曜日、水曜日、木曜日の4日間、
はい、
時間は10時から5時半の間です。
ということは今日の月曜日はお休みで、はい、明日火曜日、水曜日、はい、木曜日、そして日曜日、
はい、
こちらの方にお電話お願いしたいと思います、はい、かなり詰まってきてるんですね。
そうですね、日々予約の方が入ってきております。でもまだ少し予定が若干ですけれども、ありますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。
じゃあお早めにお願いします、はい、ということで今日もお話をいただきました、はい、毎月第2月曜日子育て応援しますと題して小泉先生にお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。